父、生涯学習施設のイベント、生涯学習子ども文化祭出演出展者募集、生涯学習課社会教育担当、電話 71-2466、ファックス 71-2338、日時11月25日土曜日、午前10時から午後3時、場所、穂高交流学習センター未来、内容、ステージ発表、コーラス、ダンスなど、作品展示、絵画、手芸など、体験交流、囲碁、将棋など、対象、保育園児以上20歳未満、社会人を除くの市内在住または在学している人、申し込み、10月2日月曜日から27日金曜日に、生涯学習課3階5番窓口、各地域公民館に備え付けの申し込み書に必要事項を記入の上、生涯学習課へ持参、郵送、ファックスのいずれかの方法で提出。問い合わせ、生涯学習課社会教育担当、電話 71-2466、ファックス 71-2338。公民館、赤品公民館、赤品歴史講座、大逆事件、ドキュメンタリー DVD 鑑賞会、赤品公民館内、赤品地域課地域担当、電話 62-4605、ファックス 62-5894。大逆事件発生から100年を経て制作されたドキュメンタリー、100年の児玉を鑑賞します。日時、10月1日日曜日、午前10時から正午、場所、赤品公民館講堂、講師、大沢啓哲さん、費用500円、視聴料、申し込みは不要です。穂高公民館の催し、穂高公民館内、穂高地域課地域担当、電話 82-5970、ファックス 82-3990。 今日のおばんざい料理3、日時10月13日金曜日、午前10時から午後0時30分、場所穂高会館調理実習室。内容、ブリのネギおろし焼き、玉ねぎの生姜焼きの調理、根菜スイーツの試食。対象、市内在住在勤の人。講師、高瀬美幸さん。費用、1000円。食材費含む。定員20人、抽選。申し込み、10月2日月曜日、3日火曜日に、穂高会館へ電話で。電話 82-5970。参加決定者には後日改めて通知します。自然環境講座。第3回松本盆地桃園断層観察会。近い将来、地震を引き起こす確率が高い活断層、松本盆地桃園断層の推定位置に沿って移動しながら現地観察会を行います。日時10月17日火曜日、午前8時15分から正午、雨天決行。場所、穂高会館駐車場。集合解散。内容、断層地形の観察、光橋直下付近の西側箇所、路頭観察。観察場所、松本市島内地区平瀬、熊倉、中曽根、徳次郎、光橋下、赤品中川手。市のバスに乗車して移動します。対象、市内在住在勤の人。講師、浅川幸雄さん。地域環境研究室。費用200円、受講料。定員25人、先着順新規の人を優先。申し込み、10月5日木曜日、6日金曜日に穂高公民館に電話で。問い合わせ、穂高公民館内、穂高地域課地域担当、電話 82-5970、ファックス 82-3990。 文化財保護。 安住平のお船祭りの調査にご協力をお願いします。文化課文化財保護係、電話 71-2464、 ファックス 71-2338。 安住平のお船祭りが国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民族文化財に選択されました。これに伴い、本年度から3年間、各地区で再興されているお船祭りの詳細調査を行います。調査員が皆さんのところまで伺いますので、調査へのご協力をお願いします。内容、お船祭り当日の取材、お船の組み立てやお囃子、飾り物の制作過程などの詳細な記録作成、過去に行われていたお船祭りの聞き取り調査。文化施設、上京義民記念館企画展、クラフトの和、和、和展、三つの和は、ひらがなの和、笑うの和、和服の和と書きます。上京義民記念館、電話 77-7550、ファックス 77-7551。クラフトバンドカゴやバッグなど、クラフトの輪のメンバーの作品を中心に展示します。期間中、展示室で無料のクラフトの輪つなぎ体験ができます。日時、10月3日火曜日から9日月曜日、午前9時から午後5時、初日は正午から、最終日は正午まで、場所、上京義民記念館企画展示室、費用は無料ですが、常設展は有料。休館日、月曜日。月曜日が祝日の場合はその翌日。カゴ作りワークショップ。ティッシュボックスサイズの収納カゴを作ります。日時、10月8日日曜日。1、午前10時から。2、午後2時から。費用500円。材料費込み。定員、各回4人。先着順。申し込み、9月25日月曜日から、クラフトの輪代表、木村さんに、電話で、電話 080-6939-6313、問い合わせ、上京義民記念館、電話 77-7550、ファックス 77-7551。安住の高橋節郎記念美術館、水墨画講座、墨を楽しむ。安住の高橋節郎記念美術館、電話 81-3030、 ファックス 82-0551。 初心者でも簡単にできる表現と技法を用いた水墨画を学びます。日時、11月4日土曜日、5日日曜日、午前10時から午後2時30分、場所美術館メディアフォーラム、講師小林紀美子さん、安住の水墨画研究会主催、費用500円、定員各回10人、先着順。持ち物、筆記用具、直径15センチほどの白い平皿2枚、飲み物、昼食。申し込み、9月26日火曜日から10月29日日曜日に美術館へ電話で。休館日、月曜日。月曜日が祝日の場合はその翌日。問い合わせ、安住の高橋節郎記念美術館、電話 81-3030、 ファックス 82-0551。 文化施設、豊科近代美術館の催し。豊科近代美術館、電話 73-5638、 ファックス 73-6320。安住野の作家展、大谷久保。安住野の作家展3回目は、安住野にアトリエを構え活躍した水彩画家、大谷久保展を行います。日時、10月1日日曜日から27日金曜日、午前9時から午後5時、入館は午後4時30分まで、場所、美術館2階大展示室。費用、一般500円、大学高校生300円、団体20人以上は100円割引、中学生以下、市内在住の70歳以上、障害者手帳がある人は無料。 休館日、10月2日月曜日、10日火曜日、16日月曜日、23日月曜日。ナイトミュージアムコンサート。夜間開館に合わせ、ナイトミュージアムコンサートを行います。日時、10月6日金曜日、午後7時から。なお、この日のみ午後9時まで開館。場所、美術館2階大展示室。演奏者、宗末淳さん。ギター、ウクレレ、マンドリン奏者、松本市在住。費用は無料ですが、入館料が必要。申し込みは不要です。美術館、博物館の無料開放。文化課、文化振興係。電話 71-2463。ファックス 71-2338。市の芸術、歴史に触れていただく機会として、期間中は次の美術館、博物館にどなたでも無料で入館できます。この機会に訪れてみませんか？日時、10月7日土曜日から9日月曜日。対象施設、豊品近代美術館、田淵幸男記念館、安住の高橋節郎記念美術館、穂高陶芸会館、豊品郷土博物館、穂高郷土資料館、上京義民記念館、臼井よしみ文学館、飯沼飛行士記念館。再発見、安住野の文化、その66、文化課文化財保護係。電話 71-2464、ファックス 71-2338。鷹の渡り、9月から10月にかけて、西山や東山の上空を多くの鷹が渡っていきます。松本長川の白樺峠は鷹の渡りの観察地として知られ、毎年この時期になると多くの観察者で賑わいます。差し詰め、鷹見の見物といったところです。ここでは長年にわたり渡る鷹の数をカウントしているグループがいて、1日に5000羽以上を記録した日もあるというから驚きです。鷹の種類は、ハチクマ、サシバ、ノスリ、ツミなどですが、中でもハチクマは羽を広げると 1.3 メートルにもなる鷹で人気があります。山沿いを飛ぶのは、谷から吹き上がる上昇気流を捕まえて高度を上げるからで、複数の鷹が旋回しながら上昇すると、まるで柱のように見える鷹柱も必見です。安曇野市にも高見に適した場所があります。三里スカイラインや長峰山の山頂などがおすすめです。双眼鏡を片手に秋の安曇野で鷹ウォーチングをしてみませんか？装飾園芸技術を学ぼう。ハンギングバスケット講座。立体花壇と言われるハンギングバスケットを季節の花で作りましょう。製作したハンギングバスケットは市内公共施設に飾ります。日時、10月7日土曜日午前10時から正午。場所、市役所3階会議室301。講師、県ハンギングバスケット協会公認講師。費用は無料です。定員15人先着順。持ち物、エプロン、園芸用ハサミ、作業ができる服装。申し込み、9月25日月曜日から都市計画課公園緑地係へ電話で。問い合わせ、都市計画課公園緑地係。電話 71-2249、ファックス 72-3569。長野県カラス川渓谷緑地公開学習会。第108回カラスの学校感動を歩く。県道豊品お天正岳線沿いの風穴前広場を起点に、上流の真由美池を目指し、山中を歩きます。日時、10月21日土曜日、午前9時から午後3時、受付、午前8時30分から、好天時は22日日曜日に順延。場所、カラス川渓谷緑地先、風穴前広場集合。講師、浅川幸男さん。地域環境研究室。費用500円。第109回カラスの学校。森林療法セミナー。森林の持つ癒しの力。 森林療法に関する座学とフィールドでの作業体験を行います。日時10月28日土曜日午前10時から午後4時、受付午前9時30分から、場所カラス川渓谷緑地森林エリア環境管理事務所、講師上原巌さん、東京農業大学教授。費用は無料です。定員25人、先着順。共通事項、持ち物、筆記用具、昼食、飲み物、雨具。申し込み、9月25日月曜日から、県カラス川渓谷緑地環境管理事務所に電話、ファックス、電子メール、いずれかの方法で。問い合わせ、長野県カラス川渓谷緑地環境管理事務所。電話、ファックス、ともに 73-0203。メールアドレス、caras@anc-tv.ne.jp。 繰り返します。carasu@anc-tv.ne.jp。 第17回、緑の掲示板、夏の風物詩、魚のつかみ取り大会開催。岩原公園ジャブジャブ池、夏らしい日差しの中、魚のつかみ取り大会が開催されました。場所は堀金カラス川の岩原公園。昨年地元の有志が設計し整備したジャブジャブ池です。前夜に降った大雨の影響で池に引き込む川の水が濁り、開催が危ぶまれましたが、地元の皆さんの懸命な清掃により魚が見えるくらい水がきれいになりました。子供たちは素手でつかみ取りに挑戦。はじめは逃げ回る魚に苦戦していましたが、コツをつかむと次々に魚を捕まえ嬉しそうでした。つかみ取り終了後には池の中を掃除、うっすら濁っていた池がすっかりきれいになりました。夏休みの楽しい思い出となりました。